いたします。天にあって私たちを守り導いておられる主イエスキリストの父なる神様、すぐる一週間をあなたが豊かに守ってくださり、新しい週の始め、あなたが定めてくださった安息日にこうして御前に集められ、共に主の安息に預かうべくここに集うことが許されましたことを心から感謝いたします。ペンテコステに続くこの時節にあって、あなたの教会と人たちの働きを特に覚えてこの月を過ごしてまいりました。あなたが弟子たちと信ずる者の群れを皆みのうちに置いてくださり、助け主なる聖霊をもって起こされた教会が今アジアの一角にある私たちの教会にも及んでいることを思うとき、私たちは深い感動を覚えます。どうか今このところにも霊の糧を豊かに注いでください。そして私たちの罪を洗い清めてくださり、今日どう私たちが兄弟愛に結ばれてあなたの教会を受け継ぐものとしてふさわしくあることができますように心から祈ります。私たちは先週の金曜日に村上先生、広市先生と青年会を中心にした14名の代表をこの教会から韓国の愛する教会へお送りいたしました。このような良い機会をあなたが備えてくださったことを心から感謝いたします。どうか一行の旅路をあなたがお守りくださり、またこのプログラムを通して日韓両国の教会と信徒の交わりがさらに深められ、国を越え民族を越えてあなたの御栄を表す働きができますように、あなたが取りなしてください。留守を預かる私たちも旅の成果に預かり、共に分かち合い、これからの教会形成に資するものとなりますよう切に祈ります。神様、昨日は沖縄戦が事実上終結して56年目の記念と追悼の行事が沖縄で行われました。私たちもあの平和の礎に記された日本、連合国、韓国の戦死者とそのご遺族に思いを馳せて平和への祈りを合わせます。沖縄の悲劇を繰り返さない、その決意のもとに生み出された平和憲法を守り抜くことができますように、また沖縄の人々が望んでいる通り米軍基地が縮小されて島で平和で静かな、また平和のために役立つような、そのような思い出の新しい形成がなされますように切に祈ります。この礼拝にあなたがそば近く臨んでくださり、私たちをあなたの真理へと導いてください。絶望から希望へ、恐れから信頼へ、憎しみから愛へ、争いから平和へ、私たちを導いてください。どうぞ私たちの心をあなたにある平安で満たしてください。道を求めている人、将来に不安を抱いている人、病の床に伏している人、看病で日々労している人をあなたが顧みてくださり、それぞれに必要な支えをあなたがお与えくださるように祈ります。この教会が上原の地にあって、子供から大人を含めて助けを必要としている人々にふさわしい救いの手を差し伸べることができますように、私たちを強めてください。本日はこの教会が置かれている東京の地で地方議員の選挙が行われています。 どうか一時の人気やブームに左右されるのではなく、弱者に目を向けた福祉が前進する道が開かれますように心から祈ります。差し障りがあって今日この礼拝に集うことのできなかった兄弟姉妹を覚えて、これらの方々のために祈ります。この礼拝があなたの祝福をいただいて御心にかなった礼拝となることができますように、あなたが導いてください。これらの感謝と祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖歌を捧げていただきます。シューベルトの作品でドイツミサ曲の第1番目入祭、これは礼拝の初めに捧げる賛美の歌です。 教会の暦では1年が3つの時期に分かれています。ご存知のようにそれは降誕節、復活節、そして聖霊降臨節です。今私たちはその第三区分である聖霊降臨節に入っているのですが、この時期はペンテコステに始まってアドベントまで、すなわち6月から11月下旬に至るまでおよそ半年も続く教会の暦では一番長い期間です。それは教会の時でありますから、ある意味では当然のことであると思います。教会はクリスマスに始まり、主の受難と復活によって命を与えられ、その福音に預かって主の年を歩んでいくのであります。ペンテコステについて三密体の史実、これは今年の暦では6月10日でありましたが、そして先週6月17日が三密体後の第一史実で、今日の、修法のところにはその第二史実となっております。一体その意味するところは何なのでしょうか。ずっとこれがアドベントの始まる直前まで数を重ねていくのであります。この期間は福音の内容理解について教理や、あるいは教義について信仰の訓練が日常の礼拝や教会の活動の中で行われていくべき時なのであります。で、今日の礼拝で今フランツ・シューベルトのドイツ審査曲第1番を聖歌隊の皆さんによって捧げていただいたんですが、もう聖歌隊と言っていいと思います。毎回仮説というふうに言っていたんですが、毎年そうですね、5回も歌ってくださり、今年も第1回歌われましたが、ずっとこれが定着していくのを祈りつつ進めていきたいと思うのですが、そのこのミサ曲も聖霊降臨節から三密体の手術を生きていく、その時期節にふさわしい内容を持って信徒の教育のために作られた聖歌なのでございます。しかもカトリック教会のラテン語の典礼文でありながら、プロテスタント教会の影響を受けてその意味が分かりやすく置き換えられて信徒の教育に当てられているのであります。先ほどの歌はカトリックの典礼によれば、キリエエレイソン、主を憐れんでください、これがずっと第1曲目キリエエレイソンばかり、キリエっていうのは主を、エレイソン憐れんでくださいというギリシャ語から来ている言葉で、これをシューベルトは、あるいは作詞者であるフィリップ・ノイワンという人は大変噛み砕いて、プロテスタントの影響の中からも典礼の新しい意味を加えているのであります。ああ主よ、つまりキリエ、主こそ我が救いなれ、悲しみを去り慰めたもうと、エレイソンです。礼拝の始めはこの呼びかけの言葉に招かれてくるのであります。ドイツミサ曲の第2曲は全部で7曲あるんですけれども、これが全部礼拝の一つの基本的なスタイル、よくプロテスタントは端折ってるというふうに言われるんですが、7つが揃ってこそ礼拝だというのが、伝統的な、教会の理解であったわけですが、その第2曲は、グローリアなのであります。そして栄光を神にあれと歌った後、第3曲目がクレード我信ずであります。この教会でも使徒信条の告白語ということが求められています。そのことが合意の上でなされることを切に祈りますが、一点やはりただ単にカトリックの、あるいは歴史的なラテン語の、あるいはそれをどの国の言葉に置き直しても唱えられていくこの信仰告白ですが、それを先ほどのフリップ・ノイマンは、またそしてそれによるシューベルトは的確な意味を与えているのです。乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られて、その、苦しみを受けのもう一つ前のところに地上のイエスがどういう働きをしたかということも加えるのですね。それがこういう歌詞です。己のごとくになりし人、己のごとくに隣人、愛せやとの主の御言葉こそ我らの踏むべき掟なれば、恐れかしこみ常に守らんと。でこういう言葉を入れて、クレードの現代的な意味へ転じていくところが、このドイツミサの素晴らしいところだと。ドイツミサと言っている理由は、ドイツ語で歌われてということなんです。ミサは礼拝という、そういう中身ですね。第4曲は伝統によればオッフェルトーリウム、すなわち奉献の儀にあたるのですが、私たちでは献金です。ドイツミサ曲では命の御言葉に預かる者が捧げる感謝と奉仕が歌われます。第5曲ではサンクトゥース、先ほどのイザヤ書6章3節、イザヤが照明を受けた時に天の幻の中で礼拝が捧げられている、その礼拝の言葉がセラフィムたちによって歌われていたのは、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、主の栄光は地のすべてを覆うという。でこれは後ほどこの礼拝の最後のところで称栄としてご一緒に捧げたいというふうに思っているところであります。そして第6曲目が聖体配慮、コミュニオンです。これは聖餐式、私たちの聖餐式は1年のうちの数少ないのですけれども、毎日曜日聖餐の儀があります。礼拝というのはつまりいわゆる省略のない、そういうフルコースのですね、礼拝をもし見るならば、伝統的な教会のそのあり方で言えば、この聖体配慮が礼拝の中心になっているのです。でそこでも一節でパンとブドウ酒による聖餐の聖体が歌われた後で、その意味するところはとしてノイマンはこう言っています。命にも死の中にも私たちを力づけてくださる死の言葉に従って、自分の体を聖なる祭壇として神に捧げ祭ると、そう歌っています。第7曲はアニュステイ、神の子羊、そして、ここには平和の取りなしが歌われていくのでございます。終曲は感謝のうちに私たちがこの世に派遣されていく、その心構えを歌っておりまして、これはもともとのラテン語の典例にはなかったものが付け加えられているのです。こうした展開は私たちが短期間に習得なかなかしにくいものですので、半年近くに及ぶ聖霊降臨説の中でじっくり取り組んでいく課題になっています。教会歴とはそれに従った、またそれに従う典礼は信徒の訓練となって、それなりの意味を持っていくのであります。日本におりました時には、私は上原教会で育ったのですが、また東京神学大学にいてもなかなか取り組むことのできなかったことなのですが、私はわずかながらアメリカの改革派の教会で牧師としてのインターンを二夏させていただいた経験と、何よりも吉田実先生と留学を共にし、以後30年間同じ教会で、一方は教会音楽の主任教師として、ドイツ語で言えばカントールとして、また私は担任教師として共同の働きをしたことが何よりも良い勉強になりました。この教会でも信徒と教職が一体となって捧げる礼拝を思うとき、典礼を現代に生かす意味は決して少なくないと、そう考えるのであります。決してこれは今のこの教会に不満を持っているとかいうのではありません。素晴らしい教会ですし、村上先生という素晴らしい指導者と、また説教を毎週いただいている、 こんな恵みはないのであります。加えてもう一つ私どもが注意してもいいと思うことは、行動の教会ということです。今日エフェソの神殿の2章の11節以下というのは、おそらくこの聖地に多くの教会がこれに取り組んでいるということにもう一つの意味があります。そしてそういう仕方で教会というものが作られていく、単一教会の一個のそういうあり方だけでないものが、まさに行動の教会、これはラテン語英語で言ってもですね、カトリック教会というのはそういう意味を持っているんです。教派の教会ではなくて、そういう役割から先ほどの典礼ということが意味を持ってくるのであります。教会歴に従うと、平和の集いというのは実はこの6月なんです。しかし私たちは日本では8月が特別な意味を持っています。原爆被災と敗戦を思い起こしながら、平和への決意と祈りを合わせる、さまざまな行事が行われます。昨日は6月23日事実上沖縄戦が終わったということで追悼の会がなされたのを覚えていますが、この日も一つに数えることができるかもしれません。確かに私たちにとって8月6日9日15日加えて6月23日は大切な意味を持つと思います。でも永六輔さんや、それから一昨日の夕刊だったでしょうか、吉田秀和さんが音楽評論の中でですね、今のその小泉総理のブームの中で一つ気になることがある、それはやはり靖国問題です。で、あの認識はやっぱり時代錯誤であって、むしろ永六輔さんが12月8日を私たちの起点日とすべきだと。で、そこには私たちの戦争を引き起こしたそういう加害者性の問題をきちんと認識できるからだということ、そういう問題とその15日だけがクローズアップされることに対しての異論が述べられていましたが、私にとっては本当に受け入れられるコメントだったように思います。世界教会の側に立っていると、教会の声では平和への記念はこの6月なのであります。教会が誕生し、この世に果たすべき務めは、何を差し押してもこの世の平和であります。それはこの世に平和をもたらすために、神がこの御一人を遣わし、十字架と復活を通して表してくださった和解の務めを、教会は世界に向かって明かしする時節なのである。ちょうど聖霊が鳩によって象徴されるように、その鳩がノアの洪水ではオリーブの葉を加えてノアのもとに戻ってきたように、洪水の後の平和を明かしすることが教会の務めであるからです。8月の出来事と重ね合わせて、6月の教会歴で強調される平和について、私たちは格別な願いを持っています。それは絶対にあの戦争の悲劇を繰り返してはならない、そういう願いです。平和への願い、戦争のない新しい世紀、これこそは人類が目指すべき終局の目標ではないでしょうか。残念ながら第二次大戦の後も銃声はやまず、報復が報復を呼ぶ悪循環が尾を引いて今も続いているのは、誠に悲しむべき事態です。しかもそうした愚かな争いが、旧約聖書を生み出した民族の末裔と、イスラムの信徒が宗教戦争の様相を加えて、21世紀まで持ち越されているところに、胸が痛む思いがいたします。私たちの夢と願いは、 打ち消されてきたように見えるのですが、他方では平和というものがどうすれば実現可能になるのかがますますはっきり見えてきているように思います。それはイエスの働き、その全生涯が平和を実現するためには必要不可欠である、そういうことだと思います。イエスが生きた時代は世界史ではパックスロマーナと言われていた時代でした。それはローマ帝国が武力で多民族と文化宗教までも支配し、表面的には戦争のない時代であったからであります。それは戦国の世を制覇して一大武力を持って日本を治めた徳川幕府にもあたる平和だったと言えるかもしれません。ローマ帝国の一属州であったユダヤでも、表面的な平和の裏ではローマへの憎しみと抵抗が民衆を支配しています。聖書の中に登場する徴税人が人々から嫌われたのは、その取り上げ方も、税の取り上げ方もありますが、また不正もありましたけれども、民衆のローマに対する反感があったからであります。紀元70年にユダヤはローマによって保護されました。それは力には力を持って対抗しようとした過激派シカリー党、これはイスカリオテのユダはイーシカリオテ、剣の人々とも訳せて、イエスの弟子の中にもそういう集団があったと、そういう人たちもイエスは取り込んでいたという、そういう見方をする人もいるのです。しかし力による平和の実現ということを主は必ずしも望んではおられなかった。中に同調者が多少入ってきたとしても、それが主流ではなかったということだけははっきり言えるように思います。平和に関するイエスの言葉はたくさんありますが、敵への愛、マタイの5章44、和解の進めにまず注目したいと思います。あなた方が祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて捧げ物を捧げなさい。イエスの平和は和解による平和、相手のために祈ること、自分を虚しくして他者のために祈る、そういうことであります。そしてイエスに従う者に向かっては、あなた方はこの世に対して地の塩である、そう言われました。塩の役割はよく言われることですが、聞き味、出し味、隠し味であると言われています。私は一人暮らしをしているようなもので、毎日今日も自炊でやってきたんですが、娘に、連れ合いを取られてしまって、そういう時代になっているんですが、まあ、もし今学ぶ機会があるとすれば、私は料理学校に通いたいという説も狙って、その中でも特に難しいのは塩の使い方であることですね。本当に聞き味です。ちょっと多くしてももうたちまち塩の強さが出てきてしまうんです。しかし聖書はですね、その中で特に塩の中でも強調しているのは出し味です。他の食材の味を引き出して、自らはその自己主張をむしろ抑えて役割を終わっていくのです。これが和解というものでありましょう。マルコの9章50節にこういう言葉があります。塩は良いものである。あなた方は自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。以前の訳は互いに和らぎなさいという言葉があります。 で、この平和に過ごしなさいという言葉は、平和という言葉の動詞形なのです。エイレーネインという、まあ、平和に過ごしなさいという。でパウロもイエスに倣って平和に過ごすべき道を随所に語っています。今のこのエイレーネインという言葉はローマ書の12章18節で同じように使われています。せめてあなた方はすべての人と平和に過ごしなさい。これもエイレーネインという言葉です。愛する人たち、自分で報復せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなた方の敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。本日の聖句でもパウロはエフェソの信徒に宛てて14節、2章14節以下でキリストが表してくださった平和についてこう述べています。私は3つのキーワードと言いましたが、3つのことがここで強調されています。その第一、実にキリストは私たちの平和であります。なぜキリストが人類の平和であるのか。第一は対立する2つのものを1つにしたということです。これは1つに作った、英語ではメイクという言葉が使われるんですが、ポイエンというギリシャ語です。およそ敵対関係は2つに分かれています。その敵意というどうにもならない人間の心の垣根をイエスは打ち破ってくださった、そう言っているのです。それもご自身の体を犠牲にして、平和とはかくして実現するものであることを身をもって表されたというのです。まさに出し味の塩としての役割です。20世紀は戦争の忌まわしい過去を持って閉じたように見えますが、一方では21世紀に私たちが受け継がなければならない平和への希望の灯火も灯された世紀だったと思います。マルティン・ルーサー・キング牧師やマハトマ・ガンジーによって起こされた非暴力による平和の道こそは、イエスがご自身を捧げて表してくださった平和であって、過ぎ去った20世紀の中でひときわ輝いている生き方でした。キングの非暴力運動は人種差別を撤廃するために世界の歴史を大きく変えた出来事でした。実にキリストは私たちの平和であります。第二のキーワードは隔ての壁を取り壊したという言葉に注目したいと思う。取り壊した、これはルーサスという解放したという意味なんですが、英語ではリベレートというふうに言うことができると思う。今エルサレムではイスラムの聖地であるエルアクサ寺院と黄金のドームと言われている輝いているあの寺院と、そのすぐそばにソロモンの大神殿の後の崩壊した嘆きの壁があって、これがユダヤ教の聖地とされていて、共に主権を象徴する隔ての壁になっています。だがイエスは2000年の昔に隔ての壁を解き放っておられます。そもそもユダヤ教の神殿には明確な隔ての壁がありました。祭司の他には絶対に入ってはならない至聖所、ホーリー・オブ・ホーリーズと言われる、それがあって、それがまず隔ての壁です。次はユダヤ人と異邦人とを分ける隔ての壁、異邦人が入れる限界が示されて、その奥がユダヤ人の入れるところです。礼拝をするのにそういう壁があるということ、しかもそれは今でも続いているということ。しかしイエスは、神殿がもしあるとするならば、それはそれぞれの心の中にあることを教え実践した、そういう教えである。 しかしその結果が十字架であったのです。十字架の罪状書きにはイエスが神殿を侮辱したという一文が掲げられておりました。マルコの13:2および14章の58節です。こうした隔ての壁は同じユダヤ人の中にも及んでくるものです。差別をすればしている側の中にも差別が出てくる。それは男性と女性が同じところで礼拝をすることができないのです。まず至聖所に近い方が男性、ユダヤ人の間においても至聖所に近いのが男性、そしてその後ろに女性のいるところが分けられているということですね。これ今の嘆きの壁も同じく男性の間と女性の間が歴然としてあります。イエスが表してくださった平和とはこのような隔ての壁を打ち壊したということです。解き放ったということです。平和について第3のキーワードは15節に述べられています。それは規則と乖離続く目の掟、それはユダヤ教が何を増して重んじていたトーラーと呼ばれた律法をイエスは無用にされたということです。無用にする、語る原因というのは虚しくする、無効にするという意味です。平和の終極的な目的は全ての人が神の家族の一員として一つ体になることです。一つの家族になるということ、その家族が住む家の土台、これを21節では要石と訳していますが、家を建てるのに欠かせない隅の4つの石と同時にアーチのように重ねていったときに、そのアーチのその弓のようなもの曲がっていくところを最後に止めていく上のところにも同じくこの要石というのが置かれています。土台にも必要だし、また全てをがっしりと組み合わせていく最後の石も必要になってくるのです。それがキリストであったとパウロは述べています。21世紀は宗教が元になって起こされる争いをやめるべき時代でなければなりません。どの戒めや戒律が優れているのか、どの階層が立派であるのか、そのような狭い教派主義を乗り越えて正しいものは元来一つであるはずです。それは自分の中にあるのかもしれませんが、へりくだって他者から学び、他宗教からも学び、一つをあるべき宗教を目指して寛容の精神を持って生きていくのは新しい時代を生きる私たちでなければなりません。ヒンズー教徒でありながらイエスに深い同敬を示したマハトマ・ガンジーがこう述べています。人々の生き方はイエスの存在、その行い、その神聖な声によって語られた言葉によって少なからず変えられた。イエスの生き方が私の話したような仕方で意味を持ち、超越性を持っていたからこそ、私は彼が単にキリスト教会ばかりでなく、全世界に関わり、すべての人種と民族のものであると信ずるものである。人々はいろいろな旗印や呼び名や脅威のもとで働き、信仰を表明し、あるいは先祖伝来の神を礼拝するかもしれないが、それが何であろうと本質は変わりない。イエスご自身もどの教えや戒律が正しく一番優れているのか、そういう見方そのものを虚しくされているのであります。およそ1ヶ月ほど前の5月21日、パキスタン人が経営する富山県の中古自動車の、この中古自動車の販売店にイスラム教の聖典であるコーランが破られて投げ込まれるという奇怪な事件が起きました。イスラム教徒にとって コーランはアッラ絶対者の言葉をそのまま書き写したものだと信じられています。それを破り捨てたら神そのものが汚された、そう捉えて日本の各地から、その翌日には250人の信徒が現地と警察署、富山県庁に抗議の集会と犯人の逮捕を求めて集まってきました。犯人が逮捕されたというニュースはまだ聞いていないのでありますが、私たち日本人にとってはあまりよくわからないことかもしれません。戦前は私もそれほど体験者ではないのですが、しかし 1,2 年の時に御神栄を校長を先生がどんなに大切にしてかっていうのを見ておりましたが、式典などに白い手袋で宝物殿から出すその姿というのを思い起こします。その天皇皇后の写真がもし破られたり捨てられたりしたら、あの時代ではどんなことが起きたか、それと似たような感情がイスラムの人々にはあるのだといえば分かっていただけるのかもしれないと思います。私たちは聖書に対してもそれを神格化することはいたしません。それは器である聖書と中身である福音とを区別していることが一つと、イエスご自身が教派や教団、集団、その戒律に対してパウロが先に述べていたような相対化の姿勢を持っておられたからであると思います。しかしそれに対してコーランはサウジアラビアの宗教庁が公認したアラビア語によるコーランのみが聖典です。そして富山県の新港のこのイスラムの集会場にはその公認のアラビア語の聖書が置かれていて、それが盗まれて破られたということなんですね。キリスト教会でも一頃これに近い、いわゆる神格化に近いような聖書の扱われ方があったことは事実です。ローマカトリック教会のブルガータ、ラテン語の聖書はそうでしたし、それを訳そうとしてした人たちが火炙りの刑になったり考察されたりして、ついに宗教改革したルターに至って初めてですね、訳すことができました。訳されたコーランはコーランとは認められておりません。まさにマホメットが天の啓示を受けて、しかも地方なまりの、これはアラビア語だと思うんですが、そのアラビア語で書かれたもののみがコーランなのです。その辺のところの理解は私たちはなかなかまだ現状としては難しいようです。これを肯定するということではないにしても、宗教間の隔ての壁は、今もなお厚くあること、今回の事件、このコーランは物語っています。それだけにイエスやパウロの思想と働きは今も大切な役割を持っています。教派、教団、民族、宗旨、生活文化のどれ一つも神の家族の一員となるために役立ててこそ意味を持つのに、残念ながら分裂のために働いてきたことが過去の歴史でありました。この点ではキリスト教会も懺悔しなければならないところがあります。私たちは聖書に立ち返る必要があるのに、キリスト教の絶対性を誇るためではなくて、神の家族の一員となるためにイエスやパウロに聞く必要があるからです。先ほど沖縄の、実情の終戦、それが昨日であったということですが、私には、12歳年上のいとこが沖縄戦で4月の終わりに亡くなっています。亡くなった後に私のところに届いたいわゆる軍事郵便なのですが、それは小さい頃受け取ったことは覚えているので疎開先に来たんですけれども、 1984年私の母が他界した時に、そのいとこのいわゆる家を黒い枠の中に貼ってあったのを掃除するために外したらば、その軍事郵便が出てきたのです。どうして家族にでなくて私に、まだ8歳そこそこの私に郵便をくれたのかよく分かんなかったんですが、ホタルというあの映画を見て分かった気がしました。そこにキム・ソンジェという、日本名まで金山文孝という名前にされて特攻隊員として沖縄に出ていった人がいるのですが、自分は大日本帝国のためでもなく、それは家族のためであり未来の子供たちのためということを言って、まあ、そのこととつながったのかなというふうに思っています。でそんなこともあって、もう一度私は、聞け和田摘みの声を見てみました。でその中で、長谷川誠という人が、これも日記の中で、それからほとんどは検閲でみんな、消されてしまったり焼却されてしまったりするのですが、ご遺族のもとに戦友が送ってくれたものが残っていたということで、一部だけ今のこの観点に関して読ませていただくと、こういうことです。これは4月26日、まさに1945年4月26日で沖縄戦、チランから飛び立っていく直前の日記になります。長谷川誠は明治学院の卒業在学生のまま12月に入隊をされていたんです。俺は人間、特に現代の日本人の人間性に絶望を感じている。おそらく今の人間ほど神から遠くかけ離れた時代はないと思う。そしてこれから将来宗教が重んずられているのは果たして来るのだろうか。ドストエフスキーのシベリア生活、獰猛な囚人たちの間に混じって彼はどんな生き方をしていたのだろう。彼に与えられた唯一の書物はバイブル。彼を思え。今時の戦争にはもはや正義云々の問題はなく、ただただ民族間の憎悪の爆発あるのみだ。敵対し合う民族はそれぞれその滅亡まで戦いをやめることはないだろう。恐ろしきかな、浅ましきかな、人類よ、猿の親類よ、と言っています。そして最後に、これがまた蛍とつながるところで、私にいとこの海津誠と言いますが、それを私に当ててくれたのと同じ中身を感じさせるので、俺たちの苦しみと死が、俺たちの父や母や弟妹たち、愛する人たちの幸福度のために、たとえわずかでも役立つものならばと、航空隊に転科したことをすごく喜びとし、なぜかといえば自分が銃を取らなくても済むと書いた。多分爆弾を抱えていったでしょうけれども、自爆したんじゃないかというのを長谷川誠さんは私に語っているように思います。本来は神学部に行きたかったのですが、神学部ではなくて英文科に行き、鉄国の言葉というので変えられて商家の方に移って、そして王将されていったという、まあ、そういう歴史を持っている人ですね。戦争のない平和の時代を迎えることは人類の悲願でありますが、極めて困難な課題でもあります。しかし私たちは聖書に示されたようにイエスになって生きる以外に平和達成されないことを知らされます。それはキリスト教の絶対性を誇るためではなく、キリスト者のみならず全ての人が対立を超えて神の家族の一員となるためにイエスの言葉に聞く必要があるのです。本日の聖句2章14、15節をもう一度かみしめたいと思います。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、 規則と乖離続くまの律法を廃棄されました。キリストにおいてあなた方も共に立てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。お祈りします。父なる神様、敵意と争いのない平和が一日も早く実現しますように、どうかあなたの御心を己が心とするへりくだった生き方を貫いていくことができますように、それぞれをあなたが支え導き、それぞれの心をあなたが住まわれる聖女とならせてください。一言の祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の504番を。
Say.